大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど、学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。皆さんこんばんは、神戸大学レディオ始まりました。本日の DJ は、神戸大学農学部4回生の大道がお送りいたします。神戸大学では第4クォーターが始まって、もうすぐ年末というところでございますが、私が家でもう冬になったらみかんをね、好んで食べるんですけれども、家にこたつがなくて早く実家に帰りたいなと思っているおります、本日は本学学生寮の提携寮である KU 六甲ハウスのRA というね、お仕事をされている、学生さんにお越しいただきました。テーマは神戸大学生の寮生活に迫るということでお送りしていきます。それではゲストの登場です。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
それでは、改めましてゲストの紹介です。本学学生寮の提携寮 KU 六甲ハウスから、ゲスト来ていただきました。では自己紹介をお願いいたします。
経営学部1回生、後藤沙恵です。よろしくお願いします。
お願いします。
国際文化科研究科 の、 ドクター3年生の許可文です。よろしくお願いします。
お願いします。
国際人間科学部の、2回生の岩佐由香です。お願いします。
よろしくお願いします。ということで本日来ていただいたの3名の方なんですけれども、 RA レジデントアシスタントという、ね、方々に来ていただいたんですけれども、まず RA って聞き慣れない、ね、お仕事だと思うんですけれども、どういう RA って何なんですかね。
そうですね、普通の寮と違って交流を寮生の間で促進する役割を担ってます。
まあ、いわゆる寮生のチームリーダーみたいな。
そうですね、そんな感じですね。
なるほど。じゃあその RA レジデントアシスタントに、まあ、チームリーダーっていうことでなろうと思ったきっかけとかってあるんですか。
はい、私は寮長さんに直接お声掛けしていただいて、君 RA 向いてるよ、なろうって言われてRA になりました。
どういうところが向いてるとか言われたとかあるんですか。
1回生で入ってすぐかな、結構みんなで20〜30人ぐらいが同じ時期に入寮したんですけど、はい、まあ、そのグループの中で結構まあ目立っていたというかはしゃいでいたからかなって思ってます。
なるほど。で結構君向いてるよって言われて、あ、じゃあなってみようかな、
まあちょっとやってみるか。
あ、
本当はちょっと就活の時にちょっと話しそうだなみたいな、ちょっとそういうのもあったんですけど、
はい、
そういうので、まあ、なりました。
じゃあ寮長さんはまた別にいてリーダーっていう存在があるっていう。
そうですね、私たちは学生のリーダーみたいな、寮生のリーダーなので、
あ、
寮長さんもめっちゃ大人の、
あ、別に方がいらっしゃって、はい、学生の中での、まあ、リーダー的存在になったってことですか。
はい、
あ、なるほど。じゃあその RA、まあ、具体的に声かけていただいたってあったんですけども、具体的にどうやったらなれたんですかね。
その実際に寮にポスターが貼ってあるんですよ。その RA を募集するポスターがありまして、はいはい、それを応募して、なんでエンタリーん、なんその応募のシートがありまして、それを記入して、そしたら集団面接とかを受けて。
集団面接あるんですか。
はい。
じゃ結構な、結構いらっしゃったんですか、希望者は。
あ、そうですね、でも具体的に何人いるかわからないんですけど、はい、でも集団面接の時は確か3、4人少なくともいますね。それも何回の集団面接、何個か あります。あの2回ほど置けるんですけど、はい、そのセッションが何個もあります。
へえ。
だから他にもあのいろんな方が参加していらっしゃいますね。
なるほど。じゃあ結構、ま、選んまあ、ちゃんとした面接を経て、
あ、そうなんです、
選ばれたっていうことなんですね、
うん、
だこれ言えなかったら言えないで大丈夫なんですけども、だいたい何人ぐらい RA の方っていらっしゃるんですか、トータルで。
トータルで全国っていうと200人ぐらいいるかな。
あ、全国、あ、各、まあ、定型寮さんなんで、まあ、いろんなところに寮があって、うん、そこから代表で神戸大の RA の代表で選ばれたっていう形になるってことですか。
そうです。
じゃあ結構全国で集まってなんかやるとかもあるんですか、その200人が集まることとか。
うん、やります。毎年 RA サミットというあのイベントがありまして、
はい、
でそこであの各寮がその1年間通してどんなことをやったのかを発表する会があります。
へえ。じゃあ具体的になんですけど RA のお仕事、まあ、その発表会があるあ、はい、サミットがあるっておっしゃったんですけど、うん、具体的にどんな仕事とかされるんですか。
そうですね、そのサミットに、参加する前にと大体月に1回ぐらいイベントを企画してて、
はい、
例えば最近だと10月31日ハロウィンだったんで、はい、ハロウィン と、後期に入ってくる寮生のウェルカムパーティーをしました。
わ
ー、
なんか寮っぽい
そうですね。
いいな。え、それをじゃあ取り仕切って運営するみたいな立場に、
はいはい、そうですね、そういうイベントを企画するのもありますし、はい、やっぱり寮生 と、寮長寮母さんの間に入ってと、例えば、まあ、いろいろ騒音問題とかそういうのの問題を解決するために、まあ、会社の方とも協力して、
はい、
ミーティングとかを行ったりしながら活動してます。
あ、じゃあもう寮の運営にも関わるというか。
そうですね、
寮をより良くしていくような立場になって、はい、すごい。それをもう学生のチームでもう連携しながら、
はいはい、
寮どんどん、
はい、そうですね。
一番次のイベントってなったらもうクリスマスなんですか。
あ、そうです、ちょうど昨日ミーティングをしてて、12月21日にクリスマスパーティーしようっていう話を企画書を作ってました。
じゃあ何人、え、総寮、寮に住んでる全員がそれは参加するイベントなんです、希望者。
あ、そうですね、でも事前にその申し込みフォームを作って、
はい、
そこで参加者の数をちょっと確認して、そこからなんか予算書とかいろいろ作ったりとかしてる感じです。
細かいところまで全部。
あ、そうです、そうです。
なるほど、運営もしていく。
そうですね。
じゃあ寮に住んでる人数って大体何人ぐらい。
今は175人ぐらいです。
170人ぐらいの
結構大人数なんですけど、はい、まあ、その中でもやっぱり4人で頑張って活動して。
あ、RA の皆さん4人。
あ、そうです。
あ、全員4人で170人を束ねていく、
はい、そうです。
あ、すごいですね。なんか寮生活ってやっぱまとまりが大事だと、まあ、まとまってみんなでしばし過ごしていくので、
はい、
ありがとうございます。ではちょっと寮生活でついてちょっと深掘りしていきたいなと思うんですけれども、私一人暮らし、もう寮にあんま入ろうって思わなくて、もう一人暮らしでいいやと思ってもうバンって一人暮らしちゃったっていうか、一人暮らしを選んじゃったんですけど、まあ、一人暮らしアパートとか住む中で、そのなんで寮生活を選んだのかってありますか、きっかけとか。
うん、私は完全にお母さんがここにしなさいそこに決めたって感じなんですけど、キョさんとかどうです
か。あの海外から、
はい、
あの一人で来ましたので、まずは一人暮らしは、はい、なんていう、ちょっと心細いって感じましたので、うんうんうん、あのもし寮があればあの寮に入りたいなと思ってました。あの大学中国の方で通ってたんですけど、そこも、はい、あの寮生活を送ってきてますので、
うん、あ、もう寮に慣れてるから。
そうなんですね、
寮の方が、まあ、海外に来たわけだし、
うん、うんうんうん、そう、仲間がいるとやっぱりちょっと心強いっていうところ。なんか隣、もし一人生活やったらあの隣の人あんまり関わらないんじゃないですか。
そうですね、
あの多分一番最初入る時に挨拶するぐらいだけで、
はい、
でその後も本当に一人暮らし、一人で暮らしていくのが、うん、あのちょっと寂しいなと思いますね、
うん、なるほど。 やっぱり私も一人暮らししてて、もう最初入ってなんか一人暮らし結構自由なイメージはあったんですけど、もう入ってから友達いないなっていうことに気づいちゃって、うん、もう仲いい友達も遠いところに住んでたりとかして、なんか寮の話を聞いてると、まあ、そういう意味で羨ましいなって思うところもたくさんありますね、うん、でそのお母様がおすすめしてくださったっていうのは、具体的になんかどういうところがいいって言われて寮生活にしたとかありますか？
私たちの住んでる寮はめっちゃ綺麗で、であとお風呂がセパレートなところとか、
はい、
家具付きなところとか、家電家具付きも洗濯機とかもう全部その入った時からもう寮自室にあって、
はい、
もういや一人暮らしで家具とか家電とかいちいち揃えて、まあ自分で自炊とかもしてとか考えるよりも、いや元から入ってる寮入った方が楽じゃないって親に言われたっていうのもあるし、あとまあ、ちょっと心配性なお母さんなので、
はい、
まあ、やっぱり寮長寮母さんが24時間いつでも対応してくれるよっていう場所、その安心な場所に住んでほしいみたいなのがあったみたいです。
まあ、家電家具、まあ、家具付き、まあ、寮そのイメージなんですけど、やっぱ準備してるの大変でしたし、私も いっぱい全部揃えるの大変でしたし、うん、やっぱ安全ってねやっぱり大事ですよね。
めちゃくちゃ
結構もうセキュリティもちゃんとしててっていう感じですよね。
めっちゃカードキーピッみたいな、エレベーターで上下するのも全部カードキーが必要でみたいな。
あ、そうなんですね。
感じ
実際その外からお友達が遊びに来るとかできるんですか？
はい、できます。友達呼んで、まあなんか共用スペースとか、まあ、たまに自室に招いたりもできますけど、同性なら
はい
と、まあそういう、
うん、その時にあの書かないといけないですね、寮長の寮長室の前にそのゲスト用のそのリス、あのなんていう名簿があります。それを記入して、で友達が遊びに来られるっていう感じになります。
なるほど。じゃあ友達も呼ぶこともできるし、なんなら寮にも友達いるし、
うん、
わいいですね。
めちゃちゃ
結構羨ましいですね。もう4年目になるんですけど、やっぱマンションの人全員知らないんで隣に誰が住んでるかもまだ知らない状態で過ごしてるんで、やっぱり、まあ、安心しながら過ごせるってすごいいいですね。じゃあまだ寮生活についてまた深掘りしていくんですけども、やっぱ寮生活って聞いたら、まあ、今の話聞くまでは結構私朝ドラってわかります？朝ドラが結構好きで、なんか結構朝ドラの子って寮に入れるイメージなんですけど、それ見てたらなんか厳しい寮母さんが起きなさいみたいなやったりするイメージ、まあ現代とはちょっと違いますけど、うん、まあ、そういうイメージがあるんですけど、やっぱ一人暮らし、さっきも伺ったんですけど、うん、一人暮らししてる子とかから話聞いて、やっぱりまあ、土曜日日曜日の過ごし方だったりとか、まあ、普段のまあ食事とかってどういう風に違うとかありますか？
そうですね、食事はもう事前に寮の食堂があって、そこであの提供されるんですよ。日曜日と祝日以外は提供されるので、そこで結構みんなご飯食べたりとかしてますね。で1日は私が結構忙しい方なので、ほぼ寮にいなくてずっと外出してるんですけど、やっぱでも夜帰ってきてもやっぱりなんか誰かしらその友達がいるっていう環境がすごいなんか安心できると思います。なんか一人暮らししてる友達とかもいるんですけど、やっぱりなんか一人夜帰ってきちゃうとすごいなんか心細い孤独な気持ちになっちゃうっていう子が結構いたので、なんか精神面でそこはすごい助けられてるかなって思います。
いいな、もういいなしか出てこないやっぱ一人、やっぱりじゃあ勉強とかも一緒にしたりとかはあるんですか？
そうですね、なんかテスト期間とかは、はい、よく3階でみんななんか勉強したりしてます、うん、なんか楽しそうね、う
んうん、結構上下関係とかもなんか縦につながり深くなりそうですね。
そうですね、今ちょうど私が2回生なんですけど、さや、はい、ちゃんが今1回生で、うん、1回生の子たちとも結構一緒に日曜日とかご飯出ない時は一緒になんかご飯を作ったりとかして食べたり、キョさんとかも留学生の方とも結構交流できる場所あるので、はい、そこで結構なんか縦のつながりが広がったなと思います。そこも寮の良さだと思います。
留学生の方とも結構じゃあ関わりができる？
そうですね、なんか国際交流寮っていうのもあって、
はい、
結構夏休みにちょうど淡路島に みんなで遊びに行きました、留学生で。
そういうイベントもありながら。
そうですね、なんかそこら辺はなんか自然発生的な感じで、はい、なんかあじゃあ夏休みここ行こっかみたいな、行ける人なんか LINE でみたいなので結構募って行くみたいな感じですね。なんかそこで結構交流の輪が広がってる感じはあります。
わあ、交流の輪も広がりつつ、うん、じゃあ逆に自分が外に遊びに行ったり、一人暮らしのお家の子に遊びに行ったりした時に、帰ってくる時に門限とかってあるんですか？
門限特にはないんですね。
門限もなく、
はい、
じゃあアルバイトして帰ってくるの遅くなってもそういうのは大丈夫？
全然いつでも入れちゃうみたいな。
でもちゃんとセキュリティはバッチリ、
はい、
うん、カードキーがないと入れないです、うん、セキュリティバッチリです。
じゃ留学生とも交流できるってことなんですけど、逆に京さんはでも結構日本のことも友達たくさんできるしっていう感じですか？
そうですね、うん、日本の、学生だけではなく、なんか欧米の留学生もあの寮にいますので、そちらのコミュニケーションも取れます。
じゃあ具体的にそのこれから聞いていきたいんですけど、各ね、あの個人的にここめっちゃ好きやねん寮のとこってありますか？
それこそ私は日曜日のご飯会がもうすごい好きで、あの1回生だけじゃなくて編入生とか院生とかのもうお兄さんたちとか、
はい、
もうそれこそゆうこさんみたいなお姉さんとかと一緒にご飯食べたり、映画見たり、なんかもうポーカーしたり、ゲーム大会してみたいな、鍋大会してみたいなとかできてすごい好きです。
日曜のそのご飯会ってもう定例になっちゃってるみたいな。
ほぼ定例ですね。昨日だとえだっけ、めっちゃ何でも作ってるんですけど、昨日
何作りました？忘れてました。
あ、昨日はちょっと一人で作っちゃったんですけど、かぼちゃプリンとか、あ、昨日友達の誕生日で、あのチョコケーキ作りました。
あ、それはもうぜ、なんかそこにいる何十人かで、
そう、8人ぐらい、その場にいたの8人ぐらいだったんですけど、そう、なんか友達の1回生の友達の誕生日があったので、自分でケーキ作って、うん、デコレーションして、ハッピーバースデートゥーユーみたいな。
いいな
しました。
じゃあそこ、じゃあたまたま通りがかった人も、まあ、言ったら入って、
それこそ食事提供の時とかに、あの誰かの誕生日を祝ってる瞬間があるんですけども、うん、その瞬間はもうなんかその場に食事場所にいる人全員がもう歌い出すみたいな、みんなハッピーバースデーみたいな感じで祝い出すみたいな、すごい一体感の生まれる、めっちゃ楽しい寮。
寮の友達見つけて誕生日だけ祝われに行きたい。
結構あり
ですか？もしかしたら100人から祝ってもらえるかもしれないみたいな。
可能性もありますね。
可
能性もあります。
じゃあ京さんのおすすめ、個人的にここ好きってポイントありますか？
食堂です。
食堂ですか？
そう、やっぱり毎あのほぼ毎日なんかそこでご飯、美味しいご飯提供してくれて、私本当にご飯作らない人なんですよ。なので食堂あることはめちゃくちゃ助かります。
あ、食堂、はい、私も毎日ご飯作ってて、もうそろそろレパートリーがなくなってて、なんか 2週間に1回も同じものを3日連続食べるっていう生活としてて、なんかやっぱり同じ一人暮らしの友達に話聞くと、やっぱ料理苦手とか料理めんどくさいってなったら、やっぱ外で食べちゃうこと多くなっちゃって、
そうそう、
なんか好きな食事とかあります？
あ、鶏肉は割と好きですね。寮食堂は、毎日違う料理が出してますけれども、鶏肉出された時は一番嬉しいです。
じゃあもしかして あれですかね、各地域 のやっぱ宗教だったりとか、そのベジタリアンとか、そういうのにも配慮した食事とかはあるんですかね？
そうですね、ベジタリーの方はちょっとそこまで配慮はないんですけれども、うん、でも、そこはなんていう、やっぱり寮生はご自身ちょっと申し出という感じで、ああ、ちょっと食べない、自分で別でまた自分のご飯を用意をしたりすることになりますね。
それはキッチンで、
うん、共用キッチンで作れます。
あ、共用キッチンって結構広いんですか？
結構広いです。
結構広そうですね、今の反応。なんか何台もあるみたいな。
何台
いや、IH とかは1台 あ、2個分、
はい、
3口しかないんですけど、なんかオーブンとか、そう、冷蔵庫、大きめの冷蔵庫とかレンジはなんか3個ぐらいあったり、
あ、設備がもう整ってる。
そうですね。あと普通に単純にあのオープンキッチンっていうんですかね、なんですごい広くて、
あ、みんなで、それこそみんなで
料理会、そう、え、なんかカウンターみたいになってて、そこでその向かい合って、ご飯食べれたりとかもできる。
みんな楽しそうですね本当に。え、じゃあおすすめのポイントありますか？
そうですね、私的には結構寮長寮母さんが24時間いるっていうのがすごい嬉しいなと思ってて、それこそ多分さっきも言ったんですけど、なんか孤独になりやすいとか、ちょっとホームシックになりやすい体質なので、なんかそういう時に学校から授業帰ってきた時にリビング3階に明かりがついてて、なんか寮長さんがなんかそこら辺でなんかちょっと動いてるとかがよくあるので、なんかそういうところにちょっと入っていって2人で話したりとか、なんか悩み事あったら、なんかここでなんかこういうことあったんですよねっていうのを話したら、あ、じゃあこれはちょっとこうした方がいいんじゃないみたいな、ちょっとなんかアドバイスみたいなのももらえるので、なんかそういうところがなんか精神安定剤っていうか、なんかそういうものになってるのもあるし、なんか寮母さんもあのご飯をまあ作ってくださってるんですけど、なんかそういうところで朝ご飯ちょっと最近食べれてないんじゃないとか、なんかそういうのも言ってもらったりしてるので、なんかそういうところのその身体面、健康面でもその精神面でもすごい支えられてる面があるなっていうのは思います。
もう第二のお母さんって存在みたいな。
そうですね、
安心しますね。やっぱその朝ごはん食べてないの気づいてくれるとか、か自分でも結構適当になってしまったりとか、一人暮らしあると思うんですけど、やっぱそういう環境ってやっぱめっちゃありがたい存在ですね。ありがとうございます。ではちょっとその留学生 その中国からいらっしゃった京さんにちょっと話聞かせていただいた聞かせていただきたいんですけども、そのやっぱ寮生活も中国でしてきたということなんですけれども、その日本での寮生活と中国での寮生活ってやっぱこう何か違うなと感じるところありますか？
まず中国ではあの一つの部屋に6人で住んでましたよ。
あ、集団で
集団で暮らしてます。
あ、そうなんですね。
はい、
結構じゃあもう2段ベッドとか
で、2段ベッドでした。
じゃあ共同生活も結構大変そう。
そうですね、あの人それぞれの生活習慣が違うので、あの合わせないといけないですね。でも日本でしたらこちらは一人の部屋がありますので、全然あのその自由に自分の好きなタイミングで寝れたり起きれたりできます。
なるほど。え、じゃあ結構6人で生活してた頃よりもどっちかというと日本の方が自然に自分のままで過ごせてるって感じですかね？
そうですね、自由度が高いです。
ありがとうございます。じゃあその日本に、まあ、来日した時とかに、まあ、感じた生活のギャップというか、
やっぱり一番難しいのがその日本はその敬語とか使うんじゃないですか、
はい、
やっぱり人との距離はなんていう感じるっていうか、あの中国でしたらその敬語とか特にないので、はい、割とすぐあのすごい親しいあの近いになれるんですけれども、日本でしたらちょっとだけなんていう時間はかかりそうですね。
あ、やっぱ言葉によって、まあ、英語でもそうですよね。なんか敬語がないから打ち解けやすいとかあるけど、
日
本じゃ敬語の勉強とか結構大変だった
大変でしたね。
でもめっちゃ上手ですよ。上手ですよって言い方もあれなんですけども。え、じゃあ結構留学生同士で仲良くなる方が早かったとかありますか？
それはありますね。日本人よりは多分留学生との仲良くなるのスピードが早いです。
なるほど。じゃあ結構日本に来て、まあ、慣れるのに1年かかったとか、ね、もうすぐ慣れました？
でも私はすぐ慣れました。あの元々日本語勉強していましたので、
あ、
なので慣れるのが早かったです。
それは良かったですね、うん、じゃあなんかこう留学生で留学考えている方にアドバイスとかあればなんか教えていただきたいんですけれども。
まずは言葉ですね。なんていう言葉をちゃんと、なんていう 並んで、まあ、できれば流暢に喋れたらいろんな生活の面でもうまくいくと思います。まずは言葉が一番大事なポイントだと思います。頑張ってください。
ありがとうございます。では最後にちょっと来年のね、また新入生がもう11月、もう今11月収録日なんですけれども、多分これ放送されてる頃には12月で、もう来月には共通テスト始まってるみたいな時期なんですけれども、まあ受験生に向けてでもいいですし、その新入生、来年入寮するしようかなって迷ってる方に、なんかメッセージなどあれば。
寮ならではのやっぱいいところもあるので、その今その紹介して話した内容とかもぜひ聞いて、なんか KU6 校に来てもらえたらなと思います。大歓迎です。
ありがとうございます。じゃあ今1回生の後藤さん、なんか受験生に去年受験した、
そうですね、受験生めっちゃ勉強大変だと思うんですけど、頑張ってください。
なんか何が大変だったとか、今どういうことしたらとか、
今どういうことしたら、でも私は協定が終わってからすごく親と揉めたので、揉めないように打ち合わせを大量にしておくべきだと思います。
まあ、志望校を決めておく、
そうですね、
決めとか、まあ、大変な時期、
幅広く決めとくのが大事だと思います。上も下も。
ありがとうございました。ではエールをありがとうございました。では、本日は、KU 六甲ハウスの、後藤さん、京さん、岩佐さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
本日の神戸大学レディオ、テーマ神戸大学生の寮生活に迫るということで、本学学生寮の提携寮の KU 六甲ハウスの皆様に来ていただきました。いや、私自身も、まあ、一人暮らし決めるときに寮生活っていうね、選択肢を全く持たないまま一人暮らししてしまって、やっぱこうやって話聞くと、やっぱ寮生活もいいなって思いますし、やっぱ何よりね、安心できる場所であったりとか、まあ、友達ができるところってやっぱりすごく大事な存在になって、これから大事な存在になっていくと思います。まあ、受験生の皆様もね、ぜひ考えて、一人暮らし考えている方はぜひ寮生活も、ね、視野に入れて、これからいろんな選択していただければと思います。ということで、皆様ありがとうございました。じゃあこれからのクリスマスイベントに向けて、クリスマスイベントの抱負とかありますか？まあ多分寮生の方皆さんこれ聞ける、宣伝できるので、これリンク貼って、
確かに、ちょうどクリスマスケーキを作ろうっていう話をしてたので、ぜひ作りに来てください。
じゃあみんなでね、これ聞いてる、じゃあ六甲ハウスの方はもうクリスマスケーキ作ろうっていうことですね。
はい、
もう聞いてるってことは作るよねってことで、
はい、もう決定だよ。
はい、決定です。
いろんなサンタのデコレーションとか してほしいなって個人的に思うんですけど。
あ、確かに、
やります、
やります、
やりましょう、
はい、
決めちゃったけど、なんか結構最近いろんなケーキあって、なんかデコレーションもなんか進化してると思うんで、なんかそういうのもし見れたら嬉しいなって思うんで、
ぜひ。
ありがとうございます。では、本日は、KU ロックハウスの皆様を、ゲストに迎えてお送りしました。 DJ は神戸大学農学部4回生の大道彩香がお送りしました。それではまた来年、神戸大学レディオでお会いしましょう。ありがとうございました。